詩編の40編の後半12節から18節までです。ここのところは詩を書いた人の心の状況が非常に追い詰められた状況にあるということがわかります。それは14節にあるように主よ走り寄って私を救ってくださいとか、非常にこの分かりやすい言葉ですが、神様走ってきて私を助けてくださいというような表現は、これはちょっと他にはですね、非常に珍しい表現なんですね。これはで、もう普通私たちもですね、苦しい時に神様走ってきて私を助けてくださいというような言い方は、これはまずしないと思うんですね。そういう意味で非常にこの詩を作った人ですね、早く助けてくださいっていう、そういう気持ちはすると思うんですけど、走ってきてくださいっていうようなことはですね、とても珍しいことで、この表現はここしかないことなんです。で、こういうふうにですね、早く来てくださいっていうことなんですけども、そう言わずに折れないほどですね、早く来てくださいっていう、そういうことで、それはこの15節を見たらですね、命を、奪おうと狙っている、要するに殺そうとしている人がおると。災いに合わせようとか、生やし立てるものとか、あるいは殺そうとまで考えている人がこの人の近くで追って絶えず攻撃をしているという状況があったということですね。で、それともう一つのこの人の追い詰められた状況はですね、それがこの13節にあるように、悪の力が絡みついている。その悪の力が自分に内にある。これはまあ罪ということになるわけですね。で、その罪に捉えられて何も見えなくなったと。そういうですね、その悪が数えきれない。髪の毛よりも多いっていう、こういう表現もとても私たちはまずこんな表現を考えることすらしないと思うんですね。自分の罪っていうのは、あるいは悪が絡みつい、悪っていうものがいっぱいで絡みつく、これは罪なんですね。自分の心まで入り込んできた悪っていうのは、罪というわけです。人を憎んだり、あるいは妬んだりですね、怒ったり、自分中心になったりとかですね、自暴自棄になったり、神様もおらんとかですね、愛してどうかなったらいいんだとか、なんかそういうさまざまな思いっていうものは、みんな悪が心まで入り込んだ。その悪が外側に入っている場合は、それに具体的に命を狙うとか、このように攻撃を仕掛けるとかですね、悪意を持って殺そうとするとかいうふうな、そういうことになります。内に入り込んだら、こういう罪という形になってですね、だからこの推しを作った人の危機的状況っていうのは、内からも外からも迫っていると、そういう状況があって、これはよく考えてみますと、人間が非常に追い詰められるのは確かにその両方なんですよね。外の非常に悪意を持つ人間、あるいは実際に襲ってくるとか奪うとかですね、打ち倒そうとするような暴力とか、さまざまな目に見える悪いことを仕掛けてくるということもたくさんあるわけですけども、それが悪だけでは決してなくて、もっとより深いのは、そういう悪いことをする人を、そういう駆り立てている悪の力が自分の中にも、これはたくさん入り込む。ここにあるように、これはちょっとですね、髪の毛よりも多いほどだっていうんですね。 さまざまな内面の悪によって、いろんなこの自分が縛り上げられてしまうと、絡みついていくと。これは日々いろいろとですね、考えて、自分の考え、思いや行動、言葉っていうのは、いろんなものがですね、本当の正しいあり方でないということ。ですから、もう本当にこの、いっぱい罪があるということを、悪の力、さまざまな悪絡みついてですね、もうどうしようもないと、まあ、こういうこの非常に鋭いこの罪の意識、罪ということは正しいものと自分が本当にたくさんかけ離れているということですね。そういうことで、非常に追い詰められて心をくじけているという、もうダメだというぐらい。だからこの走ってきてすぐに来てくださいというのは、この2つの面ですよね。心の中で自分を追い詰めようとしている、打ち倒そうとしているその罪、それから外側のさまざまな悪やる人間、でその両方からですね、私たちは救われないと、どんな人でもこの両方持っているわけです。外側の敵一人もいないことはこの人間社会にあって、まあ、ありえないですね。どんなに家庭殉教であっても、職業の目は外に出れば妬みとかさまざまな悪意攻撃にこれさらされるわけですね。権力者でもそうですね、スターリンのような権力者は身近に非常に、親密な関係をしておったり、助けてなんかもついついと殺していったというんですね。で、膨大な人たちをそういうふうにしてですね、非常に恐れていたと。もう最高の地位、権力を持ってですね、何でもできるようになってたけども、一部非常に一番恐れとったというわけですね。あれぐらいトップですね、次々とこういうの個人的な恨みやら猜疑心から殺していったと、非常に珍しいと言われるぐらいですけども、まあ、そういうふうに地位が高かったらそんなものないかという、そういうことなくて、地位が高ければ高いほどまたそれを攻撃する人もたくさんおるし、また自分のうちにそういうさまざまな罪ですね、傲慢の罪とか、そういう征服力とか権力を振るう罪も膨らんでくるということです。で、このようなまあ、本当に正しいものを深く知っているからこそ罪がいっぱいだと。もう本当に絡みついて、髪の毛が大きいぐらい自分に絡みついているというのが見えてくるわけですね。神様が分かってない人はですね、いや罪はない、罪は相手だとか社会だとか言ってですね、自分には罪がないようにこの錯覚をすると、それは神様っていう絶対的な愛の方を知らないとですね、自分はたかも立派なように思ってしまうというわけです。で、こういうこの自分に恐れかこれ悪やら罪の数が髪の毛よりも多い、というようなことをですね。で、この感覚っていうものがパウロが、だからこそ救いが人間ほのまだったらないというわけです。パウロが救いという根本原理を解き始める前にですね、ローマ書の3章で言ったのは、まあ、こういった状況だったわけですね。こういう意識がこのローマ書の3章のところに、9節からのところはそういう意識なんですね。このローマ書3章の9節からっていうのをちょっと見たらですね、普通にまず読んでいったらあまりにも極端なようなオーバーなような気がする人も多いと思いますね。この3章の9節ですけどね、こういうことはですね、ユダヤ人もギリシャ人も、要するにどんな人でもみんな一人残らず、みんな罪のもとにあって正しいものは一人なんかいないんだと。人間を比較したらこの人は正しい、あの人は悪いとか言えるけど、神様という絶対的な正しいお方を前にした時には誰一人正しいものはいなくなると。まあ、みんなこのように迷っているとかいう、随分極端なようなけれども、今日の詩を作った人、自分の罪がですね、髪の毛も多いぐらいだという、まあ、そういうような意識っていうものは、 その本当に、私たち通常の神様を知らない一般的な生き方をしとったらとてもこんな風に思えないですね。他の人の罪は世の中の罪いっぱいだとしたらほらおるけど自分の中もいっぱいだなんていうことは思わないわけです。そういうことでですね、この40編の後半部分の今日のところはですね、非常に繊細というか鋭敏なあの感覚をですね、それでこのように言っているわけです。そしてこの罪に捕らえられる、たくさんの罪が絡みついてきたら見えなくなるということ、これは確かにその通りで、罪というのは自分中心ということでもあるんですね。自分の本能や感情や名誉心、自分中心ですけど、自分が例えば第一と誰でも思って、これはまあ罪ですよね。神様は第一じゃなくて、だから自分が傷つけられたって思ったら認めてくれないって腹を立てたり攻撃したりするっていう、それはまさに自分しか見えないから。で、人がそういうふうに自分を攻撃したり批評しなかったりバカにしたりすると、でも神様はこれをどうしてこういうことを与えたのかというふうに神様を見る目が開いておったらですね、こういうこともこれによって自分は鍛えられ、より高いところへと鍛えられてるんだというふうにですね、神様を見てが見えてくるということですけど、罪に縛られ込んでおったらですね、もう相手がこんなこと言ったら相手が憎いとかやっつけてやるとかですね、真ん中して嫌いとかいうふうな、こういう非常に狭い感情になって何も見えなくなる。でその逆に大きな大それた犯罪地も起こったりするわけですね。そんなことをしたら一生ですね、人の命を殺めたりすれば、そこまで行かなくてもですね、新聞沙汰になるようなことをしたら相手も自分もめちゃくちゃにしてしまうということは見えないで、してしまうと。で見えなくなる。罪というものは本当に見えなくしてしまうということですね。でその反対に、一番人を見えるようにするのが、これが神様の愛だということですね。神の愛を受ければ受けるほど本当のことが見えるようになる。自分の心も人の心も世の中のことも見えるから、完全な愛のお方であったイエス・キリスト様は、初対面の人でも過去に何をしたかを読み取った、あのサマリアの女のようにですね。で、今から数十年後に起きるエルサレムの神殿が徹底して崩壊する、裁かれることまで見えてたわけです。で過去の神様の大いなるご計画も見えてたし、未来も見える、現在もあらゆる人の心が見えるという、で、そういうふうなんとですね、この自分中心に縛られて縛られた人はもう本当に自分しか見えないから、自分が傷つけられた言われた人もすごく腹立てるという、そういうことで非常に大きな違いが出てるということですね。罪に捉えられてしまうと何も見えなくなる。逆に罪が清められて神様の愛が私たちに入ってくるときには本当によくいろいろ見えるようになると。そういうこともですね、ここで、言われていると、よくですね、愛は盲目であるとか言ったりする。あれはもちろん人間の愛について言ってるわけですね。人間的な愛情は自分に引き寄せようとするから罪である。ある意味で罪っていうのが非常に鮮明に出てきたのが人間同士の愛情だということになると思うんですね。だから相手のことしか、自分と相手のことしか見えないし、すぐに嫉妬も起こると、すぐに怒ると。だから人間同士の愛、熱烈な愛になるほど罪の傾向が深くなってくることもあるので、それでそういう愛は盲目だと。だからそのために場合によっては相手の別の人の命を奪ったりするという三角関係みたいなことになったりする、そんなことも起こったりするんですね。そういうことがどんなに重い罪か恥知らずのことかが見えなくなるというわけです。そういうことで、この世の言葉がですね、本当に間違っている、この愛は盲目であるということでですね、そうかと思ってしまう人ほとんどあると思うんですが、 それは人間の罪深い愛だからですね。神様の愛というものは最もよく見えるようにさせるということです。そういう意味では私たちもいろいろなことが見えない、読めないというのは、これは経験とかいろいろ学識とか知能の高さとかいうことではないというわけですね。本当の愛をいただいてないから見えないということだと思います。で、そうに自分ということを中心にすればそれほど見えなくなる。今の首相なんかも自分の地位、総選挙したら今も負けると、ちょっとで引き伸ばすと、自分の政権の延命ばっかり考えているから、非常にこの、まあ、滑稽なことをやったり言ったりするということが起こるわけですね。目先のことばっかり考えているから見えないということです。私たち自身も自分というのを取られた非常に滑稽なことが起こるというわけですね。自分が気がつかないと。だけど、後になって、あるいは周囲のものから見ると、その本当に滑稽なほどおかしくなってしまうということなんです。それでまあそういう悪の力、自分に横たわる深く宿る悪の力をから救ってくださいと、さらにまたその命を狙おうとする外なる敵をも滅ぼしてくださいと、旧約聖書だからこういう言い方をするわけですね。新約聖書以降ではそういう命を奪おうと狙っているものそれ自体を恥を受けさせるんじゃなくて、その人の中の悪をこの世に滅ぼしてくださいと、悪人の中の悪を、悪霊を追い出すという言い方をイエス様されたですね。ある人を追い出すんじゃなくて、ある人に宿る悪霊を、悪の力を追い出すということになったんですね。そしてその後はこの人の願いですね。で、神様を尋ね求める人が神様によって喜ぶようにと。これは喜び、祝い、楽しみっていうのは何によって生じるかっていうのは聖書が神様の言葉としてよく言ってるですよね。自然の周りの人間は もちろんですね、最初は本能、食べるという本能を一番喜ぶから、赤ちゃんにミルクがなかったら泣きわめるけど、ミルクを与えた途端にニコニコするという、一番最初喜び楽しむっていうのはこれは当然本能的なこと。人間だったらまあそういうこと、まあ、食事とか性とかいう本能的なことになりますけども、そこから友情とかですね、人から認められるとか褒められるとか、あるいは自分がしたいことができるとか、そういうことに喜び楽しみを求めるように少しずつ変わった本能からも本能が芽生えてくると。だけどそれでもやはり自分中心ですよね。自分が認められたら喜ぶ、やっぱり自分というのはどこまでも消えないんだけど、そこである限りはやはり罪にとらわれると。だから自分が一番と認めてくれない人を憎んだり、あるいは策略を使って一番捕まうとかですね、そういうことが起こるというわけです。けれどもここであるように、そういうの目に見える人間から認めてもらったり評価を上げて喜びようじゃなくて、そういうことと無関係に評価してくれなくてもしてくれても、神様によって喜ぶということはどんな状況でも本来はできるということなんですね。人がおろうとおるまいと評価してくれない、してくれてもくれなくても神様によって喜ぶと、評価してくれなかったら、あ、神様はこれ試練として与えてくださっていると思って感謝をすれば喜べるし、評価してくれたらそれも神様からの評価だと、与えてくれた認めなんだと、で神様に感謝をすると、ということですね。この苦しいところから、この人はですね、こういう願いを持ちつつ神様に助けてくださいと、自分だけではなくてですね、自分のように必死に神様を求める人がですね、神様によって喜べるようにと。そしてそういう人が 次のところも主をあがめていつも歌う、そういうのを最終的なこの人の願いとしているというわけです。自分だけが救われたいんじゃなくて、自分のように苦しい人が神様を喜べるようにと、そして神様をあがめて賛美できるようにと、そういうふうに追い詰められた時ですらも、この主を救った人は自分以外の人のこともこういうふうに願っていると、でそういう願いつつ自分のことをこう再び、まあ、このように言っているんですね。最後のところ、主よ、私は、貧しく身をかがめていますという日本文はちょっと、あまりいい日本文とは言えないですね。身をかがめていますって何か物でも取り上げる、持ち上げるような感じですね。身をかがめているなんて、こういう、まあ、表現はどうも魂に訴える表現じゃないですね。これ本来はですね、貧しくという方が圧迫されているという言葉なんですね。で、身をかがめているという本来は貧しいとほとんど訳される言葉です。ですね、最初の方が圧迫されている、アーニー、これは今まで何度も言ってますけど、アーニーとかアナウィームとかいう言葉で出てくるんですけども、本来圧迫されている、だからそれは苦しむとも訳されるんですね。身をかがめているというのはエビオーンというヘブライ語なので、これはほとんど貧しいと訳されている。ですから英語なんかでもこういうのが多いんですけども、文語訳ではそのままに訳して苦しみ、あるいは苦しみかつ乏しですね。最初の方が圧迫されているが苦しいともしばしば訳されている、あるいは苦しみかつ乏し、乏し、乏しい、貧しいというわけですね。こういうふうに文語訳の方がより原文のそのままとしているという場合もこういうしばしばあるわけです。まあ、いずれにしてもですね、貧しくて身をかがめとるなんていうんで意味不明ですね、この訳文では。ここだけ取り出して、主よ、私は貧しくて身をかがめてます、そういうふうに身をかがめとるのは圧迫されている、貧しい、追い詰められているという、そういう意味なんですね。本当に私たちは苦しいって言っても、私身をかがめていますよと、こんなことを言ったら誰が言うでしょうかね。耐え難い苦しみの時身をかがめていますって誰も言わないわけです。だからそれ誰も言わないような言葉を訳語として採用しているというのは、これはちょっとですね、この表現はちょっと不十分な訳語だということになりますね。まあ、これはもうどうしても読めないことで、ヘブライ語の学者であっても詩的な感じを持っているとは直接関係してないからですね。で、まあ、こういうふうな身をかがめてますとかいうふうなですね、本来のニュアンスと違った感じのものがここに出てきているわけです。で、例えば新改訳だったらその点がですね、私は悩むもの、貧しいものです。さっき言ったようにこの後の本のエビオンは貧しいという言葉だからですね。私は悩むもの、貧しいものです。最初の方がその苦しいっていう圧迫されている言葉だから、この貧しいと訳するのは本当じゃないわけです。口語訳でもですね、私は貧しくかつ乏しい、これはほとんど文語訳と同じですね。文語訳は苦しみかつ乏しいです。いずれにしてもですね、最初の言葉の方が要するに本来悩むもの、苦しむものなんですね。私は悩むもの、貧しいものです。だから主よ、顧みてください、あなたこそ我が助けというわけですね。我が逃れば早く来てくださいっていう、これは私たちも苦しい時の本当にこの気持ちになるわけですね。14とこの18に2回繰り返されていますよね。どうか早く来てくださいと。そういう意味でこの2500年とか3000年も前の人の心をそのまま私たちの心として重ね合わせてですね、私たちも祈り叫ぶことができると、そういう点でこの詩編というのは一番私たちの心に近くですね、 苦しみないも追い詰められたここに近くを、置かれているということがわかるわけですね。私たちの個人の状況もですね、あるいは自分自身も、あるいは自分の知っているさまざまな身近な人、あるいは周回の人、あるいは職場の人、あるいは遠くの友人たち、いろんな人がですね、本当にどうかあの人に早く来てくださいと、助けてくださいという気持ちを持つような人はいつでも誰でもどこかの周囲にいろんな人がおる。この社会全体がそういう人、無数にそういう人がおるわけですね。アジアのアフリカの国々は数知れない方々が本当にそういう状態だと。そういうことでですね、この祈りは私たちの日々の祈りにもなるというわけですね。この鋭い罪の意識ということもですね、私たちはいつもそういうことに鈍らないようにしていただきたいと願うわけです。はい、以上です。